恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
天の父様、今私たち御言葉を通してあなたご自身を見ようとしていますが、またあなたご自身が御言葉を通して私たちに語りかけてくださることをありがとうございます。どうぞ一切の雑念を捨てて、あなたが私に何を語ってくださるかと期待してしもべ聞きます。主よお語りくださいと、あなたに心を集中させてください。語るものどうぞ本当にあなたが清めて、あなたの陰に隠してイエス様の素晴らしさを今日共に拝して、あなたを讃えることができるように、とうとうイエス様の名前によって祈ります。アーメン。マルコの福音書の連続説教に入っていますが、このシリーズを通してご一緒にイエス様ご自身を皆さんと一緒にさらに深く知っていただきたいと思うのです。イエス様のお姿、その心、またその言葉に触れることによってイエス様をさらに愛することができ、またイエス様をさらに褒めたたえ従い、イエス様のために生きようと私たちが一度が思うようになれば本当に幸いです。説教っていうのは決して道徳の話でも、またいかに生きるかっていう書生訓でも、また何かの講演でもありません。また説教っていうのはその時その時一人一人にぴったりの説教が語られ、そしてそのように語られるとは限らないんですね。感激したとか、私にぴったりの言葉が与えられたとか、何かこう効き目があったとか、そういうですね、ものではないんですね。何かこう今自分に必要なことがピタッと来るものが来ないと、なんだか恵まれなかったとか、感激しなかったらどうも恵まれなかったとか、説教というのはそういうものではないことをぜひ知っておいてほしいんですね。そうではなくして、コツコツ聖書を読むこともないですけど、コツコツその日ピンとこなくても、その日直接自分の何かに具体的に響いてこなくても、御言葉っていうのは次第次第に心の中に蓄えていくことが大切なのです。ご一緒にマルコの福音書をコツコツ学んでいきながら、皆さんの心の中に次第次第にイエス様っていうお方が大きく見えてくるならば、それは本当に大きな幸いなことです。さあ、それではご一緒に9節から続けて学んでまいりましょう。9節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。その頃、その前のところでバプテスマのヨハネが荒野で大勢の人々に悔い改めのバプテスマを解き、そのバプテスマを授けていた。その頃、イエス様が登場してくるわけです。マルコは突然、イエス様30歳の姿を私たちに見せます。30年間は、イスラエルの北の地方、ガリラヤ地方のナザレという小さな町で、隠れた生活、私生活、私の生活を送っておられました。何をしていらっしゃったんでしょうか。私たちにはこの30年間はほとんど隠されていて、ただルカによる福音書が12歳の時のイエス様の姿をちらっと見せるだけなのですが、ルカの2章の51節では両親に仕えておられたというお言葉が出てきます。イエス様はナザレにおいて両親に仕えての30年間を過ごされたわけです。特にヨセフ、お父さんの義理のお父さんのヨセフは早くこう召されたらしくて、イエス様がお母さんを支え、また自分の弟、妹、家族全部を支えて大工仕事をしながら過ごしておられたようです。平凡な日々の生活の中でイエス様は 家族を支えるという小さなことに非常に忠実に歩んでおられた。それがイエス様の実はその後の公の生涯、公生涯と言いますが、の準備であったわけです。小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実。イエス様はそのような備えの時をしておられたわけです。そこにバプテスマのヨハネが荒野で悔い改めのバプテスマを説いている。そして国中の者たちがそこに集まっているというニュースがイエス様のところに聞こえてきたとき、それはイエス様にとっては公の生涯、隠れた私生活から公の生涯に入るようにという呼び声に聞こえたのです。それが30歳の時でした。私がこの内灘の地へ導かれたのが16年前のこの2月ですね。そしてそれが30歳の時でした。その時家内は25歳だったとですね、なんて思うんですけど、本当にですね、昨日のことのように思うのですけど、あれが30歳。そしてこの春、松浦先生は愛知県の稲沢市っていうところに2つのクリスチャン家庭と一緒に新しい教会を開拓される、その働きに乗り出されます。松浦先生の年が30歳。私にとってもまた松浦先生にとっても30歳というのが一つの転換点になったわけですが、イエス様が30歳の時に公の生涯に入られた。ある日、バプテスマのヨハネからバプテスマ、洗礼を受けようとする群衆の中にイエス様は混じって立たれたのです。マルコはあっさりと9節でヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになったと書くのですが、マタイの福音書の3章の14、15節を見ますと、その辺の状況がもっと鮮やかに描かれています。イエス様がヨハネからバプテスマを授けてもらおうと思って、前に順番に並んでですね、出て行った、進み出たわけです。そうするとヨハネはイエス様を一目見て、すぐにわかりました。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかと言って、イエス様がヨハネからバプテスマを受けるのを拒もうとしたのです。その時ヨハネは、イエス様は、今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。ヨハネはイエス様を見た時に、イエス様のうちに何の罪も、悔い改めるべき罪も見出すことができませんでした。かえってイエス様の前に出れば自分が恥ずかしくなる。自分がイエス様の前に出ると本当にですね、身をかがめざるを得ないほどに汚れを意識したのです。しかしイエス様はこのヨハネからバプテスマを受けたのです。なぜバプテスマを、罪のないイエス様がヨハネから悔い改めのバプテスマを受けられたのでしょうか。二つのことがその理由として考えられます。第一は先ほど紹介したマタイの福音書が紹介するイエス様の言葉です。すなわち、すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。バプテスマを受けること。それは私たちにふさわしい正しいことです。すなわち、これは神様が要求しておられる。バプテスマを受けて、新しい出発をするようにと、それは神が要求しておられること。そしてそのことによって、受けることによって、イエス、バプテスマのヨハネが成しておられる、その成しているその働きが、神の御心に沿ったものであることを、イエス様は正しいこととして認めたわけです。イエス様は私たち一人一人の模範として、正しいことです。これは実行すべき正しいことですっていう模範としてご自身バプテスマを受けられたんです。それは第一の理由。バプテスマ。それはイエス様を信じるならば受けるべきです。なぜですか？イエス様がイエス様を信じるならばバプテスマを受けて私に従いなさい。命じられたから。また第二番目にバプテスマを受けるべき正しい、それがなぜ正しいか。それは信仰っていうのは心の中だけのことではなくして、はっきりと外に表すべきこと。信仰の告白をなして、 バプテスマを受けることは正しいこと。第3番目に、信仰生活においてはっきりとした区切りをつけることは非常に正しいことです。いつまでもぐずぐずしてないで、どっちつかずの状況からはっきりバプテスマを受けて線を引くことはとっても大切です。そして第4番目に、バプテスマは信仰の卒業式ではなくして入学式、これから始まるのです。もちろん受けたらあのこと心配、このこと心配、いろんなですね、不安があるでしょう。しかし、だからこそ主を信頼して、主に委ねて歩み出すはずです。躊躇していらっしゃる方がいれば、イエス様がこれは正しいことですと言って、私たちに模範を見せてくださったイエス様を見て、私もバプテスマを受けようとですね、心を定められると、本当に大きな祝福があるでしょう。イエス様がバプテスマを受けられた第二の理由、この理由の方が大切ですが、罪のない方が、今や自分を罪ある者の一人として、その立場に自分を置いておられることを示すのです。イエス様には罪がありませんから、悔い改めのバプテスマは必要ないのです。しかしイエス様は今、罪ある者の一人として、今、立っておられるのです。罪人と同じ立場に、私たちと同じ立場に立って、そして、バプテスマを受けようとしておられます。バプテスマ、それは、私たちはもう罪の中に死んで、古い、この私は、どうしようもないものですから、水の中に葬るのです。イエス様は、ご自分を死すべきもの、滅うべきものとして、水の中に沈めるバプテスマを受けることによって、実は、そのことによって私たちに、私は、罪ある者として、死にます。葬られます。すなわち、このバプテスマによって私たちに、イエス様ははっきり、私は十字架にかかって、罪ある者の一人として、いや、すべての人の罪を背負って私は死ぬために来たのです。その働きの今、出発です。バプテスマを受けられるイエス様のお姿の中に、私たちは十字架に向かって歩み出したイエス様のその心の決意を見るのです。マルコによる福音書の10章の38節をちょっと開いてみてください。マルコ10章の38節、もうイエス様が十字架の影に非常に近づいているその時なのですが、こうおっしゃいました。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか？イエス様は十字架にかかって、身代わりの死を死なれるっていうことを、その苦しみを受けようとすることを、私の飲もうとする杯、私の受けようとするバプテスマという表現でそのことを表したのです。水のバプテスマを受けるその時から、私は最後には十字架にかかって死ぬというそのバプテスマを私は受けるのです。イエス様のお姿の中に十字架の影が非常によく表されています。さて、そのようにして、罪のないお方が、罪ある者のように歩み出したイエス様。10節、マルコの一章の10節、そして水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。ルカの福音書では、水の中から上がられて祈っておられるとという言葉がありますが、バプテスマが終わって祈っていると、そこに天が裂けて御霊が鳩のように下ってこられた。イエス様が父なる神様の御心に従って、十字架の道を歩き出したその時に、父は、このイエス様に御霊を下されたのです。旧約時代に預言者や王様が その働きに出発する、その時、頭に油を注いで、認識の油。本当にですね、この油は聖霊を表すわけです。神様の聖霊がこのものと共にあって、このうちに、もののうちにあって、その働きができるのです。そういう油を注いだのですが、イエス様が今、いよいよ公の生涯、十字架の道を歩き出したとき、父なる神様は、御霊をイエス様に下されたのです。それが鳩のようにイエス様には見えたのです。鳩。それは、柔和とか、平和とか、優しさの象徴ですね。本当に御霊は心を優しく、へりくだりの霊としてイエス様に下ったのです。私たちも、この鳩の性質を持っておられる御霊に満たされたいものです。本当に柔和の霊、優しさの霊に満たされて歩みたいものです。イエス様は、鳩のような御霊がご自分の上に下られるのをはっきりと自覚しました。それは、イザヤがそれよりも700年前に予言したその言葉の成就でした。イザヤ書の61章に、こういう有名な御言葉がございます。イザヤ書の61章、旧約聖書の1125ページですが、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。と、続くその御言葉。神である主の霊が私の上にある。このイエス様の上に下された主の霊、鳩のようなその御霊は、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒し、囚われ人に解放、囚人には釈放を告げ、悲しむ者を慰め、悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、と続く、まさに鳩の霊、優しさの霊。イエス様は、その御霊に満たされて、今、歩み出したのです。その時、11節、マルコ1章の11節、そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。今日私たちは、この9節から11節の中に、三位一体の神様の姿を非常に麗しく見るのです。水の中から上がられる、そこにイエス様、父なる神様の御心に従って歩む御子の姿があります。そこに鳩のように下られる御霊があります。そして、その子を愛し、承認される父なる神様の御声がそこにあります。私たちは三位一体を理解することはできないです。一人の神様が三つの人格を持っている。どうやって理解していいか理解できないです。でも私たちは理解できなくても信じていますし、またここにその三位一体が一つになっておられる姿を見るのです。父なる神様のイエス様への愛の呼びかけ、御声のあったその後に、マルコはこの美しい光景の後に驚くべき言葉を続けます。12節。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。マルコの福音書は非常にテンポよく、パッとですね、イエス様の生涯を追っていくのですが、特にこの一章には、そしてすぐというですね、テンポの速さを非常に感じる、こういう言葉が一章だけでも日本語の聖書で9回も出てくる。非常にテンポがいいのですけれども、鳩のような御霊がイエス様に下り、愛の呼びかけがあって、ああ、素晴らしい、麗しい姿だなと思うと、その直後にすぐに なんと、その鳩のような御霊が、イエスを荒野に追いやられた、というのです。追いやる。荒野っていうところは人の行きたくないところです。できればそんなところに行きたくない。しかし、御霊はそこに無理やり、イエス様を引っ張っていかれたのです。バプテスマを受けて、神様からの使命の道に一歩を踏み出した途端に、イエス様は、御霊によって、試みの荒野に追いやられたのです。13節。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣のと共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。イエス様は私たちに、あのバプテスマによって、私たちと同じ罪人の立場に立ってくださったその姿を見たのですが、今度は御霊に追いやられて荒野に40日間の断食の、そして試みを受けられるためにそこに行くことによって、私たちが受ける様々な人間的な試み、試練、誘惑を、イエス様ご自身が経験するために、私たちと同じその試みを経験するために、荒野に行ってくださったのです。先ほど歌いました聖歌の255番、とても素敵な祈りの歌ですが、この3番にこういう歌詞がありましたね。イエスは世にて人のごとくに涙流し憂い味わい悩みことごと白したまえば来たる者を助けうるなり。この歌の元になっている聖書の言葉が表題の下に書いてあるヘブル書の2章の18節。ちょっとその御言葉を読んでみましょう。ヘブル書の17、18。そういうわけで神のことについて、憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。同じような御言葉がヘブル書の4章の15、16にも出てまいります。4-15、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。愛の御声を聞いたイエス様は、しかしそこに留まること許されないですぐに試みの荒野に追いやられて、それを経験、私たちのために経験してくださったのです。荒野。聖書を見ると、神の人たちがしばしばこの荒野の経験を通らされています。アブラハムがそうでしたし、またヤコブがそうでしたし、またダビデも荒野を逃げ惑ったのです。またパウロもダマスコ途上で復活のイエス様に出会ったその後で2年ほど荒野での隠れた日々を過ごしています。神様はまた私たち一人一人をも愛するがゆえに荒野を通らされるのです。試み、私たちが試みっていうとき、聖書は試練っていうのと誘惑っていうのと二つの試みがあることを教えます。試練、これは苦しみや悲しみを通して私たちの信仰や人間性をテストするのです。誘惑、神様は決して私たちを誘惑なさる方ではないんですが、悪魔がこの世が私たちを誘惑することを神様は許しておられる場合が多いです。しかしその誘惑によって、すなわち甘いささやきによって私たちのまた信仰や人間性をテストされるのです。私たちの人生にはこうした試み、試練や誘惑が満ちています。イエス様が主に従い、父なる神様に従い始めた 公の生涯に入った途端に、この試みに遭われた。私たちも本気で主に従い始めるときに、必ず経験するのが、この試練や誘惑です。そういったときに、私たちがもし、ああ、これは私の信仰を試すために与えてくださった試みなのだと、私たちに見抜く敏感さがあれば本当に幸いです。私が神様に従って何かをしようと思うとき、必ず何らかののっぴきならない事情なんかが出てきます。また人間関係の難しさに経験します。環境の変化が起こったり、体調が思わしくなくなったり、また来客があったりして、主に従って何かをしよう。例えば、礼拝に行こうとするとですね、いろんなそこに妨げがですね、出てくるわけです。そんな時、ああ、こういう事情なんだから仕方がないじゃない。まあ、のっぴきならない事情が、こういう事情が出てきたんだから仕方がない。と、自分に言い聞かせて、それを思いとどまったり、妥協したりして済ませているうちに、私たちのうちに主への思いが次第に冷え切っていくのですね。何かしようとするときに、そういったことが起こってくるとき、もし私たちがそれを仕方がない、こういう事情だからと言わないで、あ、これは主が今私の信仰をテストしておられるんだ。これは私の信仰をテストし、私を成長させるために、主が許してくださった一つのテストなんだと、もしそれを捉えたならばどうでしょうか。全然違った態度が出てくるんじゃないでしょうか。同じ事情が起こってきても、あ、これは仕方がない。だからこれやめようとか、ではなくして。これは主の私へのテストです。そうすると、そのように私たちがそれを敏感に主が与えてくださった試みだと、捉えるならば、私たちはそれに対して、それに流されないで、どうやってそれを乗り切っていきましょうか。どうやってこの事情を乗り切っていけるでしょうか。一体何が私にとって優先順位なんでしょうか。そのように整理しながら決断させられるのです。そうすると、こうした試みが、試練や誘惑が、かえって私たちの信仰をさらに成長させる、ステップになるのです。試練が私たちを本当に心を冷ややかにさせていくか、私たちの信仰を燃やしていくか、分かれ道はどのようにそれを捉えるかにかかってくるのです。さて、イエス様は私たちをそのような試みの荒野に通らせ、成長させるだけでなくして、そのようなところを通らせることによって、私たちをさらに主に近づけさせようとですね、しておられるということをぜひ覚えてほしいのです。旧約聖書のホセアの2章14節、お開きにならなくても結構ですが、ホセア書2章14節に私の非常に好きな素晴らしい御言葉がございます。こういう御言葉です。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。荒野の経験っていうのは、私たちにとっては痛いですし、逃げ出したいような経験ですが、しかし神様は、御霊はしばしば私たちを荒野に追いやるのです。なぜこんな経験を私はしなくていけないんでしょうかと言いたくなること、皆さんあるでしょう。しかし、実はそこでしか聞くことのできない優しい主の御声を神様は私に聞かせようとしておられることを、私を知るならば本当に、野の獣と共におられたが、不思議な光景です。野の獣がですね、イエス様と共にいたっていうのです。また、御使いたちがイエスに仕えていた。 とありますが、しかしイエス様は本当に一人ぼっちです。荒野、それは私たちが一人ぼっちになる場所を表すのです。私たちが病気の時、本当にですね、私たちは一人ぼっちであると感じるでしょう。やっぱり人が優しい言葉をかけてくれても、やっぱり病気の時っていうのは、優しい言葉っていうのも、そらそらしく聞こえる場合があるんですよね。本当に、私は一人だ。この痛みを私一人になっている、そういう思いに捉えられることがあるでしょう。何かの失敗とか、つまずきを経験するとき、自分が一人であることを知ります。人間関係に疲れ果ててしまうとき、自分が本当に一人、荒野に一人ポツンと立たされているような、そんな思いになるでしょう。しかし、そこに追いやられる御霊、そしてそこで優しく語りかけようとしておられる主を、ぜひ私たちは覚えたいのです。私たちはあまりにも人の世界に行き過ぎて、人の言葉が気になり、人の目が気になり、人の存在がいつも気になりすぎてしまいます。そのために私たちは、人の声と神様の声と混同してしまって、本当の神様の声が聞こえない。そんな時私たちにとって荒野の経験っていうのは痛いでしょうけど、しかし本当に幸いな主の御声を聞く良い機会になるのです。青年聖歌っていうですね、歌集があるんですが、その中にですね、一人の時間が必要ですっていう、私メロディー知らないんですけども、言葉が素晴らしいので知ってるんですが、そういう歌があります。最後にその歌を紹介して終わりたいと思います。一人の時間が必要です。一人の時間がぜひ必要です。自分のためにも、奉仕のためにも、寂しいところへ未明に夜に、主イエスは一人で祈りに行かれた。静かな時間がぜひ必要です。ことなき時にも、試練の折にも、聖書を開いて上から照らされ、自分を知るため、主イエスに会うため。祈りの時間がぜひ必要です。戦うためにも、労するためにも、おぐらい思いや疲れた心が光と力に満ち溢れるため。ああ、祈りましょう、祈りましょう。主イエスが親しく招いておられる。乾いた心を満たしてくださる。イエス様が、いよいよ人々の前に、その働きを始められる。また宣教の働きを始められるその前に、一人の時間が必要だったように、私たちも日々の生活の中で、一人の時間を本当に経験しながら、大切にしながら、また今皆さんが荒野の中にいるなら、その荒野の中にいることの中に表されている神様の御心、計画をしっかり捉えて、そこでなければ聞くこともできない、神様の御声、神様の御心をしっかり聞いて、そのところを素晴らしい恵みの場所に変えていただきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちにイエス様のお姿を拝させてくださりありがとうございます。バプテスマを受け、御霊に満たされ、荒野に追いやられるイエス様の姿の中に、その後に従えと語られるイエス様のお姿を見ます。お言葉を見ますが、どうぞ私たちもイエス様の足跡に踏み従う者として、しっかりイエス様を見つめつつ、主に従って歩まれるイエス様を見つつ、踏み従い生かしてください。私たちにとって荒野は嫌ですし、できれば人混みの中に人々の中に隠れていたいですが、しかし鳩のような御霊はしばしば私たちを荒野に追いやられる方であることを覚えます。そこにこそ表されたあなたの深いご計画をどうぞ私たちにも悟らせてください。荒野でなければ経験できないあなたご自身の愛と取り扱いをしっかり受け止めて、なんと私は愛されているかと、神様沈むだけではなくして、のではなくして あなたのご愛をそこに感じることができるように、私たちの心の目を覚ましてください。今、試練の中におられる方もいますし、神様、また私たちの生涯はそれに満ちていますが、どうぞ一人一人を霊的な目を持って、それを受け止める心をお与えください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。